しですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのトシさんです。トシさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は医療法人浅田レディースクリニック理事長浅田義正先生にお話を伺います。本日のテーマは AMH 検査と卵巣刺激についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
ゲストは医療法人浅田レディスクリニック理事長の浅田義正先生です。先生、先週はもうクリニックの魅力についてとか、
そうですね、
はい、新しいというかね、今年いろんなこう動きがあるんじゃないかっていう期待のお話も伺ってまいりましたけれども、トシさん、今週のテーマは、はい、
今週のテーマはですね、AMH 検査と卵巣刺激ですね。まず AMH 検査のところから聞いていきたいんですけども、先生、 AMH とは何なんでしょうか？
AMH、 聞き慣れない言葉かもしれないですが、アンチミューラリアンホルモンというホルモンを略して AMH と呼んでます。
ホルモン、はい、
でこれは血液検査なんですが、何が分かるかというと、卵巣予備能、卵巣予備能と聞いても一般の方は聞いてもないと思うんですが、卵巣に残っている卵子の数の目安ですね。
それが分かるんですか？
これはちょっと解説が必要だと思うんですが、もともと卵子というのは非常に特殊な細胞で、ただ我々保険とかそういうので見るグラフというか、図で見ると生理が始まってから卵が育っていって2週間で排卵すると、そういう図が常に書いてあるので、生理が始まってから卵ができてきて初めて2週間で成熟して排卵するという誤解を生むんですが、実はその卵が育ち始めるのは半年ぐらい前だと言われる。だから5ヶ月あるいはそれ以上育ってきた卵がたまたま生理周期の時にその一番成長のいいのがだんだん育っていって、いくつか育ってるんですけど、もともとは、で1個排卵すると、あとはしぼんでいくという、そういう仕組みで排卵の仕組みができて
る
んですね。
なるほど。
で半年前から育つ卵なんですが、実は長い間ずっと休眠して、凍らせて保存してるわけじゃないです。体温ですけど休眠して、実はその卵子は生まれる前に1回だけ作られた細胞なんです。だから女の子がお母さんのお腹の中でまだ生まれる前に1回だけ作られて二度と作られない細胞が卵子、だから当然卵子は時間とともにだんだん古くなってきて、それで傷んでるわけです、だから年齢とともにだんだん妊娠率が下がってくる、流産率が上がってくるというのは、その卵子の老化で決まるわけです、で卵子の老化というとすごい聞こえ悪いわけですが、女性が妊娠するというのは非常に大変なことなんで、だんだん高齢になってきたら妊娠しなくてもいいように女性のための安全装置が卵子の老化なんですね。でそれは昔と全然変わってないんですけど、それで卵の数は生まれる前が一番多いんです。500万から700万ぐらいと言われてて、それが生まれた時にはもう200万個ぐらいになって
る。そうなんですね。
で生理が来た時にはそう30万ぐらいになってる。
へえ。
例えば35歳ぐらいだと200万あった、生まれた時の200万がもう 1,2% しか残ってない、 2,3 万しか残ってないと、ということで、最初に言った図のイメージで言うと、毎月1個ずつ卵子がなってきて
なってますけど
毎月1個ずつ卵子が減っていくみたいなイメージですけど、1ヶ月に何をやってても1000個ぐらいずつ毎日減ってるんです。それが卵子。それがもともと多い人少ない人がいて、少ないと早く閉経するし、はい、まあ、例えば不妊治療した時に体外受精なんかやると、その時に取れる卵の数というのはそれに比例してるんで、卵巣予備能が低いと同じように注射を打っても少ししか卵が取れないというふうで、治療の効率が悪くなったりするんで、まあ、それが自分では分かんないんです。自分ではほとんど卵子がなくなって生理が異常になった時にしか気づかないんで、それが分かる検査というのはなかなかなかったんですけど、それが分かるようになってきたと。まあ、うちでは2008年から平滅を全部の不妊患者さんに測ってるんですけど、
早い。
そうですね、ずっと永遠めっちゃ測りましょうと私はずっと言い続けてきた、そういう人なんですが、
今はね、東京都では助成されている検査ですね。
そうです、あの、東京都の助成が始まったというのをちょっとびっくりしました。私はでも、もう皆さん一回は測ってほしいと。そうすると、まあ、少ない人は後からもう卵がありませんよと言われることなく、それが分かってて、
そうですね、
人生設計すれば、自分のキャリアの中にそれを織り込めば対策が取れるので、だから、まあ、東京都もあのそういう一般の人に対しての検査ができるというので、普及のあのいいきっかけになると思ってます。
そうですね、
先生、どういった方がどういったタイミングで検査を受けるたらいいのかなっていうところを知りたいと思うんですけど、
あの実際あの AMH の値と残っている卵の数が比例するのは25歳以降ぐらいなんです。で、僕が昔から主張しているのは、30歳になってそのまあ、これからお子さんを持ちたいという人は、まあ、一度はそれくらいの時期に測っておいてくださいと。
なるほどね、
中には20代後半30代前半で閉経する人100人に1人ぐらいいますし、最初から低いということが分かっていれば、まあ、早く結婚しようとか、ね、
なるほど、
早く子供を設けようという、
あ、選択肢がちょっと持ってますね。
そういうことでちょっと人生設計変わるので、まあ、実際うちのクリニックはあの入職した人にただで測ってあげるよということで測ってるんですけど、やっぱりそれを見てちょっと慌てて結婚したとか慌てて子作りに入った人がいますからね、
やっぱね、それ知ってるか知らないかで全然違ってくるかなと思うんで、ね、
まあ、自分で分かんないというのが
一番、
大事なところですよね。
そうですね、
自分の年齢分かんない人はいませんから、卵子の老化は分かるわけですよ。卵巣予備能は分かんないんで、ぜひ AMH を測ってほしいなと思ってます、
ね、その東京都の助成もあるということなので、こういった情報を、ね、ぜひ皆さんにまず知っていただく。私も知らなかったですし、多分私の周辺もみんな知らない情報だと思うんです。先生、広めていきたいですね、この情報。
いや、ずっと広めたいと思って、
ず
っと活動してきたんですけど、なかなか広まらない。
まだまだ、でもこれからね、本当にね、注目度がどんどん上がっていくと、
まあ、東京都がこういう発表してるんで、まあ、注目されてるんで、それを機に広がってほしいですね、ただ東京都の結構あのちょっと面倒くさいようなあの経過はあるんですね。説明会を受講しなきゃいけないです。
ああ、ね、そうなんですか、
そういういろいろ規定がちょっとあるんで。
なるほど、まずその受講をして理解した上でっていうところなんですね。そうですね、
あの在住じゃないといけないとか、そういうこともありますので、ちょっとそのところは、ネットから確認していただいて、ね、行動していただきたいと、それから AMH で誤解してほしくないのは、AMH が低いと妊娠しづらいというようなイメージを持っちゃう人が多いんですが、それは AMH は数の問題で、まあ、数が少なくてもやっぱり若い人の卵は、妊娠しやすいわけです。
なるほど。
卵は取れる。数が多くても、やっぱり年齢がいくと、やっぱり効率が悪いわけで。
そうですね。
だから、妊娠しやすいとか、しにくいとか、それの目安じゃなくて、まあ、いくつまでに、そういう、不妊治療とか、そういうのをお勧めしますよというようなことが分かるような、検査という捉え方をしてほしいんですね。すぐに妊娠率と
結びつ
ける
、
それだけはやめてほしいと。
別物ですよということですね。
の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
引き続き医療法人浅田レディースクリニック理事長の浅田義正先生にお話を伺います。先生、後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
先生、後半はですね、卵巣刺激における、お話を伺いたいんですけども、卵巣刺激って先生何を、もちろん卵子を取るためだと思うんですけども、ちょっと詳しく教えてください。
体外受精で卵を取ろうとするときには半年前から卵が発育始めてるので、注射を打てばたくさん取れるという話ではないんですね。実はその周期で取れる卵の数というのは半年前に決まってるんですね。だからそれをいかに有効に卵を取るかというのが卵巣刺激で大事で、しかも取れた卵の数によって妊娠率は採卵あたりずっと伸びてくるんです。
そうなんですね。
だからたくさん取ることが大事という、
まずそこは大事です、ね、
そこがペットとか違うんですね。どうしてかというと、人間の場合は生まれてから20年30年40年経ってから卵を使うんで、ペットとか鶏さんとか小鳥さんとか、もう本当にすぐ卵を使うので、卵子の老化がほとんどないんです、ね、だから人の場合は効率が悪くて、例えば35歳ぐらいでも15、6個とかそれくらいの卵子があって初めて一人の赤ちゃんが生まれるというデータがあります、これが40近くなるともう30個40個になっちゃうんですけど、
そういうことですね、
だからそういうことで卵を1回でたくさん取る、その、治療法が卵巣刺激、それは卵巣予備能に合わせて、刺激を考えていく。で、注射を別に打っていってもいいんですけど、中に非常に卵巣予備能の低い人がいると、注射って割とお金がかかるんで、お金がもったいないんで、ちょっと飲み薬中心の弱い刺激にしたいと、それは卵の数を減らすためにやったら妊娠率落ちちゃうんで、そうじゃなくて予備能に見合った卵を、効率よく、コスト的にも効率よく取るために、そういう卵巣刺激が重要になると。
私知らなかったですけど、やっぱ卵巣刺激っていうのは刺激が当たればあるほど、たくさんできるのかなと思ったんですけども、決してそうじゃなくて AMH の値を元にして予備能を確認した上で卵巣刺激のプロトコルが決まるというか、そういうことなんですね。
で、ちゃんと卵巣刺激すると、AMH の値と取れる卵の数っていうのは比例します、ちゃんと。
そうなんですね。
だからそれを無視して卵巣刺激するとやっぱり効率が悪い、成績が落ちるというふうに考えてほしいと思います。
絶対 AM じゃ測った方がいいですよ ね、 すね。先生、このワン&ダン戦略、これちょっと教えていただけますか。私知らないんですけども、
私が理想とする体外性の形がこのワン&ダンと、1回だけの採卵で、1人だけじゃなくて2人目3人目も可能にしたい。35歳ぐらいを過ぎると妊娠率はだんだん落ちていくわけですね。
落ちていきますね。
例えば今だんだん晩婚化で遅いんですけど、皆さん、例えば35歳で体外性をやった時に、そこで受精卵が凍結して残っていれば、それを38で移植しようが41で移植しようが2人目3人目で全然妊娠率落ちてないんです。そこで時間が止まってるんで、妊娠率が普通なら落ちるところを防いで、より計画的に2人目3人目も妊娠できると。それが、卵が残ってないとやっぱり3年4年経つと半分ぐらいの妊娠率のところで勝負しなきゃいけないし、またそこからまた低くなったところで勝負ということになると、子供が欲しいと思ってもどんどん不利になっていくわけですね、だから、採卵数というのはやっぱり患者さんの精神的にも一番大変なことというふうに受け止められてるんで、それに対して、採卵は1回でおしまいと。で、ここで2人目3人目も計画的に効率よくお子さんを 獲得できますよという、そういう戦略ですね。
やっぱこれ1回の採卵で、できる限り子供をもう授かって、そしてさらに兄弟姉妹のことを考えて、その先まで見据えたこの戦略、すごい私大好きですし、今やっぱり、まあ、晩婚化のせいで子供を持った時が、まあ、初めて持った時も38とかなった時に、やっぱり1年目にはすごい体も負担大変だし、子育てもあるし、なかなか次へっていう考えが浮かばない中で、で40歳超えてから2人目と思った時はもうできない、なかなか難しいっていうのが事実だと思うんですよね。
やっぱり妊娠時が下り坂になってくるんで、
そうですね、
その下り坂でまた電源が過ぎちゃうともっと低くなるんで、だから我々というか不妊治療やってると、やっぱり若い時の卵を取っておくというのは一番の戦略なんで、
大事ですね。
だからそれを一緒にやっちゃおうと、まあ、うちで言うならば1回の採卵で4人子供を設けた人もいますから
、すごい、
4人目にチャレンジするのがすごいと思うんです
けど、そうですね、
でもまあ簡単に妊娠できちゃうんで、はい、
それを可能にする戦略。
だから4人目というと2年ごとでも8年違いますからね。
そうですよね、
8年、
でもその時の卵、8年前の卵であれば、すごいです。
まあ、世の中で誤解がいろいろあるのは、前もお話ししたように、生理から卵が作られて2週間で、
できると思っち
ゃった卵が新しいと思っている人が多いわけですね。でしかも、まあ、人の場合は最終的に、1つ排卵する、まあ、それは人の場合は他の哺乳類と違って左右の子宮が1つにくっついて1人を産む、はい、しかも早産で産んでるんですね、人の赤ちゃんはね。そういう仕組みで体に負担がかからないというか、仕組みが一人に合うようにできてるんで、いい卵も途中で捨てていって、それで一人の赤ちゃんという仕組みなんですね、だからそこが誤解されてて、いい卵だけが選ばれて排卵するという、そういう世の中に嘘が渦巻いてるわけですね。
言ったりしますよね、言ったりする、
だから何個か卵がいるというのは実は本当にそうで、1個だけ選ばれたらそんな簡単なことはないんですけど、そんなことないんですね。だからちゃんと卵の数を産むというのが体外性不妊治療の治療戦略の一番大事なことになります。そこが世の中一般で誤解されてるんで、ちょっとその誤解を解くように、私は AMH でよくお話をしてるんですね。
そういうことですね。理由がちゃんとあるんですよね。 AMH を見て低い方には高刺激しなきゃいけない、
そうじゃない、いけないというか、お金が無駄になるという、
そういうことですね。
してもいいんですけど、
あら、AMH と卵巣刺激のプロトコルで設定するっていう、この形がきちんと見ているところが、ここはアサレディスクリニックなんだっていう。
わざわざ、卵がたくさん取れるというか、いくつか育ってるのにそれを無駄にすることはないんで、わざわざ無駄にするような刺激しててもしょうがないと、効率化が来るのはだけの話で、まあ、そこが大事なところですね。
はい、ありがとうございます。
お時間となりました。今日は医療法人浅田レディースクリニック理事長の浅田義正先生にお話を伺いました。これまでに放送してきた番組は FM 西東京のラジオライブラリーから、また動画バージョンは YouTube チャンネル妊活研究ラボでご覧いただけます。そしてアイジェノミクスでは不妊治療の遺伝子検査に関する皆様からのご質問にお答えしています。アイジェノミクスの LINE 公式アカウントからお気軽にメッセージをお送りください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。